聖霊様のご臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。イエス・キリスト様の皆をあがめ、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
ではおはようございます。
先日4月の初めでしたが、一人の男性より私に電話がありました、話の内容は詳しく覚えていませんが、私に会いたいとのこと、いいですよと言うとすぐに来ましたいろいろ話をしていたら、彼は学生の頃宣教師の教会に行ったことがあるが、それから長く教会を離れているとのこと、しばらく話をし、仕事を求めて福岡へ行くというので大善寺まで送りました。するとしばらく経って、今月18日またやってきて、仕事がなかなか見つからない、大阪をよく知っているので大阪へ行こうと思っているとのことでした。それで私は行く前にどうしても伝えたいことがありますと言い、イエス・キリストの十字架の救いを伝え、イエス様を信じますかと尋ねると、はいと答えましたので、それでは私の後につけて祈ってくださいと、個人的にイエス・キリスト様を救い主と信じる信仰告白をして、彼は大阪へ行きました。その後大阪で生活と仕事のめどが立ちましたと喜んで報告を持って、またこの教会にの礼拝に出たいと大阪からやってきて、今日この礼拝に出席をしています、ね、私と同じ名前、山下康弘さん、どうぞ一緒なんですね、後で交わってください、ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き、新約聖書210ページ。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。でははじめに使徒の働き2章の17節だけ読んでください。
神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、
はい、今日はキリスト教三大祭りの祭り、クリスマス、復活祭と並ぶペンテコステ五旬節礼拝です。クリスマスはクリスチャンではない人もですね、全て含め全世界の人がお祝いをします。復活祭はほとんどのキリスト教の教会、今全世界の人口の3分の1がキリスト教、キリスト教徒ですが、お祝いをいたします。しかし今日のペンテコステをお祝いする教会はそんなに多くありません。全世界の人口のですね、12分の1、 8% 程度です。これしまい全世界の、今も言いましたけれども、人口の3分の1がキリスト教徒です。で、そのまた人、そしてまた全世界の人口の1割がプロテスタントの信徒です。今70億ですから、7億がプロテスタント、でそのうちの6億が聖霊派というグループに属しているですね、クリスチャンです。その聖霊派のクリスチャンは今日このペンテコステですね、お祝いをしているわけです。しかしながらペンテコステの意味は教会にとってとても重要なもの。なぜならペンテコステとは聖霊が下られた日であり、教会の誕生日だからです。今日はペンテコステの日にちなんで、ペンテコステの意味、そして聖霊についてお話をします。でははじめにペンテコステについて、では使徒の働き2章の1節から4節まで稲富兄弟読んでください。
五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、 御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
はい。二章一節に五旬節とありますが、これをギリシャ語でペンテコステと言い、五十日目の祭日という意味です。ペンというのは五です。アメリカの国防省ペンタゴンで五角形の建物だからペンタゴンですね。ペンとは五という意味です。いつから五十日目なのか。イエス様の復活から五十日目。復活祭から7週経って次の日、50日目がペンテコステですね、五旬節です。このペンテコステのルーツ、起源は旧約聖書の7週の祭りにあります。ではここに何か挟んで、旧約聖書レビ記23章を開いてください。では10節と11節、稲積兄弟読んでください。レビ記23章10-11です。
イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を借り入れるときは、収穫の発送の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。
イスラエルの民は春収穫した小麦の最初の束を祭司のところに持って行き、祭司は安息日の翌日その束を主なる神様に向かって揺り動かしました。聖書で小麦は常に私たち人間を表し、小麦を捧げるということは献身を表します。最初に収穫した束を揺り動かす。揺り動かすというのは眠っている人を起こすという動作、つまり死人の中からよみがえるということです。これはイエス様は全ての人類の初歩として死人の中からよみがえられた復活を表しているところです。イエス様の復活はここに記されているように安息日の翌日、翌朝でした。女たちが墓に行ってみるとイエス様の体はありませんでした。はい、じゃあ23章16節を読んでください。
7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。
はい、このところを7週の祭りと言いますが、イエス様の復活より7週目の安息日、7×7 イコール49、そしてその翌日、つまり50日を数え、あなた方はここに新しい穀物の捧げ物とあります。兄弟姉妹、皆さんは聖霊に満たされることによって今までとは全く異なった新しい人に変えられ、神に捧げられる器、神の所有の民となるということです。イエス様を三度拒んだペテロがペンテコステの日、聖霊に満たされ全く新しい人に変えられた通りです。このようにペンテコステの起源は旧約聖書の祭りにあり、旧約聖書の三大祭りは今日のクリスチャンの祭りと大きく関係しています。では使徒の働き2章に戻ってください。ペンテコステの日、イエス様の約束を信じて待ち望んでいた120名の弟子たちの上に聖霊が注がれました。ちなみに120という数字は聖書で肉の終わりを表します。神様はノアに人間の弱い寿命を120年としようとおっしゃいました。120というのは肉の終わりという意味です。その結果何が起こったでしょうか。はい、じゃあ2章の40から42節を読んでください。
ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで 彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。
聖霊に満たされたペテロの説教によって、その日3000名がクリスチャンとなり、バプテスマを受け、ここに教会が誕生しました。ペンテコステは教会の誕生日。教会の生みの親、また育ての親は聖霊様です。ですから教会の働きをですね、働きと成長はどうしても聖霊の助けが必要なのです。お母さんから赤ちゃんが生まれですね、赤ちゃんを育てるのにお母さんの助けがいるように、教会が誕生し成長していくためには、どうしても聖霊様の助けがなければ教会は成長しません。今日は聖霊についてお話をしますが、聖霊の働きは、ね、あまりにも広大で多岐にわたっており、もちろん全てを語ることができませんが、ね、まあ聖霊は知れば知るほどですね、巨大姉妹皆さんのクリスチャン生活はもう豊かになります。皆さんは聖霊様を知っていますでしょうか。ですね、それは単なる言葉で知っているということではなくて、聖霊がどのようなお方で、何をなさるお方であるかということを知っているでしょうか。体験的に知っているでしょうか。異言を語ることだけが聖霊を知っているということではありません。聖霊は宇宙よりも大きなお方なのです。今日は聖霊について3つのポイントについてお話をいたします。第1のポイント、聖霊は三位一体の神様であるということです。では創世記の一章を開いてください。では稲富兄弟、創世記一章の一節から三節までを読んでください。
はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。
はい、この宇宙に地球も月も、ね、星も太陽もなかったとき、そもそも宇宙というものがなかったとき、存在しておられたのは父子聖霊なる三位一体の神様でした。神様は実は宇宙を創造する前に天使を作られました。神様が作られた最初のもの、それは天使です。そのことは予備記の38章の4節から7節に記されていますが、宇宙を作った時、天使たちが喜び歌ったと書いてあるところがあります。そして神様は今読んだ創世記1章の1節、はじめに神が天と地を創造しました。日本語訳では分かりにくいんですが、このはじめに神がの神はエロヒームという複数形です。神のことをですね、ヘブライ語でエルと言います。エルサレム、神の都、イスラエル、神は戦われる。エルというのが神の単数形で、このエルの複数形がですね、エロヒムと言います。つまり父子聖霊三位一体の神様がという意味なのです。二節、何もないところに存在されたお方、神の霊聖霊です。この時聖霊は何をしておられたのでしょう。私は聖霊は待っておられたと信じます。何を待っておられたのか、それは神の言葉です。三節、その時神が光をあれと仰せられると光ができました。三位一体父子聖霊なる神様がこの天と地をとその中にあるすべてのものをお作りになりましたが、ここにそれぞれの神様の役割がですね、示されています。つまり父なる神様は、ね、意思決定者、御心を持っておられるお方です。私たちは神様の御心を求めましょうと言いますが、神様は主権者であり、意思決定者であり、御心を持つお方なのです。 神様が光を作るというですね、決定をされ、次に子なるキリストが光をあれという言葉を発せられました。キリストは言葉で、これギリシャ語ロゴスと言いますが、言葉として存在しておられます。ヨハネの福音書1章の3節、1章の1節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと書いてある、その言葉というのはキリストのことです。つまりキリストは神の言葉として存在しておられるのです。その子なるキリストの言葉を受けて、聖霊様が実際の光を作られました。つまり聖霊は仕事の霊、御業をなされる神様なのです。このですね、役割分担が皆さん分かりましたでしょうか。神様が意思を持つ、これを作ろうという意思決定者、キリストが言葉、光をあれと発せられるお方、そしてその言葉を材料として聖霊が技をなされるお方、その分担がここに記されているわけです。一章一節に、初めに神が天と地を創造したとありますが、ヘブライ語には作るという単語が3つあります。でそのうち2つは材料があって作るという意味ですが、例えば木材から机を作る、机を見たときに、あ、木材から出てる、できてるってことが分かります。この材料が見えるんですね形が変わっただけで、この作るをアーサーと言います。で次にですね、お米から酒を作る、でお酒を見ただけでこれ何からできてるかと分からないですね。質の違うものを作る、でこれをですね、ヤッフル、ヤッ、ヤッアルと言うんです。そしてもう一つ、材料なしで作る、つまり無から有を作るという単語がヘブライ語にあります。でこれパーラーって言うんです。この創世記一章一節にはパーラー、無から有を作るというのが使われているのです。だからヘブライ語が分かる人はですね、神様は無から有をですね、お作りになった、天地を作る時無から有をお作りになったと分かるのです日本ではですね、煙のないところに火は立たないということわざがあります。つまり原因がなければ結果がないという考え、何かが起こった時に必ずそれは原因があるはずだと私たちは考えます、ね、またですね、材料なしで何かを作ることはできません。材料もないのにですね、さあ彼を作りましょうと言ってもですね、材料がなければできないわけです、ね、しかし神様、聖霊なる神様は原因がないのに結果を出されるお方です。結婚してない乙女マリアより男の子が生まれました。原因がないのに結果が出てくるんです、神様の働きは。5つのパンと2匹の魚だけで5000人の家族が満腹になりました。つまり無から有ができるのです。神様は何もないところから作り出すことのできるお方です。ですから聖霊様の取り締め能力が分かれば、イエス様が男だけで5000人、女も子供も入れれば15000人、2万人の人を満腹にさせたということがですね、信じることができるわけです。つまり聖霊はですね、無から有を作るお方、原因がないのに結果を起こすことのできるお方だからです。そのように神様は何もないところから天地を創造されました。ですから創世記一章一節をですね、もう少し詳しく訳しますと、はじめにですね、神が天と地を創造したとあることは、ね、宇宙が存在する前に父子聖霊なる三位一体の神が何もないところから天と地と宇宙のすべてをお作りになったということになるわけです。また一章三節は、父なる神様が御心を持って子なるキリストが光をあれと叫ばれ、聖霊が光をお作りになったと、そのようになります。聖霊様は神の言葉で御業をなされるお方です。それで兄弟姉妹、皆さんがね、 聖書の言葉を読んで心に溜めてそれを告白するならば、神の言葉を告白するならば、口に出すならば、あなたの告白を材料として聖霊は仕事をなさる。神の言葉のようにあなたの人生は変わっていくということなのです。アーメンですか？ですね。だから私たちが告白するのは神の言葉です。聖霊は神の言葉を材料にしてそのように御業をなされる仕事の神様です。それしまい、聖霊様は仕事の神様なのです。そうですね。働かれる、技をなされるお方なのです。それが聖霊様です。で、聖霊様の技は常に神の言葉が材料です。だから否定的な消極的な言葉では何にも起こりません。そうですね。神様が、そうですね、光をあれと仰せられた神の言葉によってお作りになるということです。第一のポイント、聖霊は御業、仕事をなされる三位一体の神様であるということです。このことをよく覚えておいてください。では聖霊についての第二のポイントに移ります。出エジプト記の13章を開いてください。21節から22節です。ではどうぞ稲積家が読んでください。
主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。
はい。イスラエルの民はモーセに率いられエジプトの奴隷から解放され、真っ二つに分かれた紅海を渡り荒野に入りましたが、荒野ではイスラエルの集団の上に昼は大きな雲がかかり、彼らは雲の中におり、夜はそれが火のように明るく暖かくなり、イスラエルの民を包むように彼らの前を進みました。このことは実際皆さんが中東へ行けばよく分かります。内陸の砂漠は昼は40度近くまで、ね、気温が上がり、一方夜はドーンとですね、気温がもう0度以下まで下がります。一日の気温の差が、まあ、25度から30度ぐらいあります。とてもとても集団で子供も老人も家畜もですね、連れて横断することはできません。みんな死んでしまいます。しかし神様はイスラエルの民の上に大きな雲を作りですね、天然の日陰、中東では日陰、オアシスに行くとそこは風が、ね、通り涼しく爽やかです。神様は昼は天然の移動式のオアシスを作ってくださり、夜はですね凍えることのないように自然の暖房、ここに火の柱とありますが、暖かく包んでくださいました。そして22節、昼はこの雲の柱、自然のクーラーが、夜はこの火の柱、自然の暖房が、イスラエルの民を離れることがありませんでした。この雲というのは何でしょう？これが聖霊です。この彼らの上に大きくかかっていた雲が聖霊です。一箇所聖書を開きます。ヨハネの福音書14章を開いてください。では稲富兄弟、14章の16節から18節までを読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。
はい、イエス様はもう間もなくご自分が十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえって天に上げられこの世からいなくなることを知って弟子たちに語られました。16節、私は父なる神様にお願いします。父なる神様はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。もう一人の助け主、口語訳では別の助け主となっています。まあ、このことは何度もですね説教いたしました。ギリシャ語にはね、別のもう一つのという言葉が二つあります。別のという言葉が二つあります。アロスとヘテロスです。ちょっと実演いたします。ここに同じ2つのコップがありますですね。もう形も用途も色も全く同じです。しかしこれは別ですね。これとこれは別のです。全く同じ別のこれをアロスと言います。アロスですね。ここにですねカップとですねこれお皿があります。これは形も色 も使い方も全然違います。全く異なっています。別のヘテロスと言います。全く同じだけどこれは別物です。これ違う別物です。これをアロスで、これをヘテロス。このギリシャ語ではですねこのアロスが使われているのです。別の助け主、アロスパラクテレイトスと言います。このことをよく知ってください。この聖書の箇所のですね、もう一人のにはですね、アロス、全く同じ別のが使われています。つまり、聖霊様はイエス様と全く同じ別の方なんです。聖霊は全く同じですね、アロスですから、イエス様と全く同じ別の方です。ね、ですから、もう一人のイエス様と、言ってもいいでしょう。その助け主がいつもあなた方と共におられるためにです。で、この助け主のところに米印がついており、下にギリシャ語でパラクレイトスとあります。で、パラというのはそばにとか傍らにという意味です。クレイトスというのはもともと弁護士という意味。あなたを助けて援助してくださるお方という意味です。聖霊様は兄弟姉妹、イエス様、イエス・キリストを救い主と信じる神の子クリスチャンのためにですね、父なる神様から使わされてくださる助け主、いつもあなたのそばにいて援助してくださるもう一人のイエス様です。イエス様と全く同じお方なのです、ね、あらすうん、17節、その方は真理の御霊、すなわち聖霊様です。で、ここにですね、その方とあります。で、方とあるということは、聖霊は人格を持っておられるということです。感情があり、意志がありですね。また、ね、思いのあるお方、知性もあるお方。聖霊様はですね、単なる力や影響力ではありません。聖霊は人格を持っておられるお方です。だから聖霊様と私たちは言うのです、ね、イエス・キリストを知らないこの世は聖霊様も知りません。しかしあなた方は神の子クリスチャンは聖霊様を知っていますとあります、ね、それは信じる者の内側に中に住んでいてくださり、ね、私たちの共にいてくださるからです。私たちのこの体は聖霊を宿す神の宮である神殿であるとあります。これは兄弟姉妹非常に恐れ多いことです。 18節、偶像礼拝をしたり背信イエス・キリストを否定しない限り聖霊様は私たちから離れまた取り去られることはありません、ね、イエス様も私たちを迎えに戻ってこられます。つまりイスラエルの民の上に大きな雲がかかり、雲が全体を包み、共に歩いたように、聖霊様は、兄弟姉妹、あなたのうちにおられ、あなたとのそばにおられ、 あなたを助けるためにいつも、ね、用意しておられるお方であるということです、ね。はい、では3番目のポイントに移ります。エステル記、旧約聖書エステル記を開いてください。2章です。では最初にエステル記2章の15節だけ読みます。では稲富教来読んでください。
さてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビハイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来たとき、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。こうしてエステルは彼女を見るすべての者から好意を受けていた、はい。
このところはアハシュエロスというペルシャ、今のイランの王様が王妃を探すために国中から乙女たちを呼び集めました。何百人という
乙女たちは婦人の規則に従って12ヶ月の期間が終わって後、一人ずつ順番にアハシュエロス王のところに入っていくことになっていた。これは準備の期間が6ヶ月はもつ薬の油で、次の6ヶ月は香料と婦人の化粧に必要な品々で化粧することで終わることになっていたからである。
乙女たちはお城の中で12ヶ月間準備の期間を経て、一人ずつ王の前に出ることになっていました。13、14読んでください。
このようにして乙女が王のところに入っていくとき、乙女の願うものは皆与えられ、それをもって婦人部屋から王宮に行くことができた。乙女は夕方入って行き、朝になると他の婦人部屋に帰っていった。そこはそばめたちの監督官である王の宦官シュアシュガズの管理のもとにあった。そこの女は王の気に入り、指名されるのでなければ二度と王のところには行けなかった。
乙女たちには願うものは何でも与えられましたが、王の前に出て王が気に入り指名されるのでなければ二度と王の前に出ることはもう行くことはありませんでした。そんな中でエステルはどうしたでしょう。先ほど読んだ15節の後半、初めの方にですねさてモルデカイが引き取って自分の娘とした彼の叔父アビガイルの娘エステルが王のところに入っていく順番が来た時、彼女は女たちの監督官である王の宦官ヘガイの勧めたもののほかは何一つ求めなかった。ヘガイが勧めたもののほかは何一つ求めなかったとあります。その結果ですね、エステルはどうなったでしょうか。16、17読んでください。
エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした、
はい。17節もう一度読み出します。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。何百人の乙女たちの中からですね、エステル一人がですね、王の妃として王妃として選ばれました。まさにシンデレラストーリーですが、エステルとはスター星という意味で、これはクリスチャン兄弟姉妹皆さんのことです。そしてアハシュヘロス王、アハシュエロスというのは偉大な人という意味です。これは世界史に出てきます。皆さん世界史の中でですね、クセルクセス一世というですね、王様が、この王様のことです。これは父なる神様のタイプです。エステルがアハシュエロス王に愛され、王妃となり王冠をいただくことになった理由、それは エステルが女たちの監督官である王の宦官役人です。ヘガイの勧めたもののほか何一つ求めなかったとこうあります。エステルはすべてヘガイに尋ね、ヘガイのアドバイスに従いました。ヘガイさん、王様はどんな色が好みでしょうか。ヘガイさん、王様はどんな化粧や香水がお好きでしょうか。ヘガイさん、王様の前に出たらどんな話題を出したらいいでしょうか。ヘガイさん、王様の好きなことは何でも私に教えてください。すべてヘガイに尋ね、ヘガイに言う通りにしたですね。ヘガイという言葉の意味は注ぐものという意味。これが聖霊を表しているのです。これが聖霊を表しているのです。ヘガイの言う通り、ヘガイを勧めたもののほかは何一つ受け取らなかったと、エステルはそのようにですね、書いてあります。一箇所聖書を開きましょう。第一コリント2章を開いてください。11節です。では、稲富兄弟、第一コリント2章の11節だけ読んでください。
一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは、神の御霊のほかには誰も知りません。
一体人の心のことは、その人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは、神の御霊のほかには誰も知りません。私たちの心の思いは、私たちのうちにある霊が全て知っています。神様の裁きの前に出た時、虚礼しまい、あなたの内なる霊はあなたの人生のすべてを知っているのです。心の思いを知っているのです。同じように神の御心、父なる神様の御心を知っておられる方、その方は聖霊様です。ヘガイがアハシュエルス王のすべてを知って、エステルにアドバイスをしたように、聖霊様は父なる神様の御心を知って、兄弟姉妹皆さんにこれが神様の御心ですよとアドバイスをしてくださるということなのです。このことはイザヤ書30章の21節、私だけお読みいたしますが、こう書いてあります。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに進め、歩めという言葉を聞く。どちらに行くかあなたが迷っているとき、聖霊に尋ねるならば、これが道だ、これに歩めと、その選択を教えてくださるんですよとね、聖書に書いてあるのです。つまり聖霊は父なる神様の御心をすべてご存知だからです。ヘガイの勧めだけに従い、王の愛を受け、王妃となったエステル、神様に喜ばれ受け入れられる生活、それは聖霊の導きに従う生活、イエス様の生活が 100% 聖霊に導かれる生活でした。今日はペンテコステ礼拝、今から2000年前、120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、その日3000名が救われ、教会が誕生した日です。兄弟姉妹、車を運転する人はですね、ガソリンを入れなければ動かないことはもう当たり前知っています。ところがクリスチャンは知らないのです。クリスチャンは聖霊の力がなければクリスチャン生活を歩むことができないことをですね、知らないのです、ね、聖霊の力なしで歩むことは、ガソリンなしで車を運転させようというするようなものです。クリスチャン生活はどうしても聖霊様が必要なのです、ね、聖霊様はあなたの人生の全ての面でのエネルギーなのですですね、また知恵でもあるのです。ではどうしたらよいでしょうか。一箇所聖書を開きます。第二コリント13章の13節を開いてください。では稲富兄弟、第二コリント13章の13節を読んでください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
ここに聖霊の交わりとありますが、この交わりをギリシャ語でコイノニアというのです。昔ですね、大きな家には井戸があり、井戸にポンプがありました。井戸の中に水はありますがですね、ポンプから水が出ないときにどうするか、迎え水を入れるね、入れれば水は溢れるように出てきます。皆さんも体験があるでしょう。同じようにクレ姉妹、イエス・キリストを救い主と真理受け入れた兄弟姉妹の内側にはもうすでに聖霊がおられます。井戸の中に水があるように、あなたの内側には聖霊がおられます。あとはどうするか、迎え水を入れてやれればいいのです。上から水をですね、入れてやれば、あなたの内側の聖霊は溢れるようにですね、中から湧き出るのです。ですからですね、天のお父様、私に聖霊を注いでください。聖霊様、あなたを心から歓迎します。どうぞ私と共に働きですね、助けてくださいと祈ればいいのです。つまり聖霊との交わり、聖霊を求めるですね、あなたが祈りをすればよいということです。聖霊を求める人には誰にでも与えられます。誰にでも与えられます。コイノニアというのは、一緒に時間を過ごすこと、また自分の力や考えでなく聖霊様と一緒に仕事をすること、でこれをコイノニアと言います。ですから聖霊とですね、共に過ごす時間を作ってください。一日の中で聖霊様を認め歓迎しですね、聖霊様を迎え入れましょう。聖霊様は全能の神様、聖霊様にできないことは何一つありません。皆さんが難しい問題にぶつかるとします。またですね、自分が苦手なところにですね、苦手な人に会わなければいけないことがあるでしょう。その時にあなたの能力では足りません。聖霊様、助けてくださいとあなたが一言言えばよいのです。今からここに行きます、誰に会います、この仕事をします、聖霊様私にはできません、私の力では足りません、しかしあなたは全能の神様、私を助けてくださいとあなたが一言言えばいいのです。聖霊様は紳士ですから、あなたが呼ばないと来てくださらないね、もう自動的に働いてくださるだろうと思っても来られませんですね。あなたが来てください、助けてくださいと呼ばないと聖霊は来られないのです。ですから聖霊様との交わって、聖霊様このことを助けてください、このことを助けてください、パラクレイトス、いつも傍らにあってあなたを弁護し助けてくださる全能の神様。聖霊様は私たちがこの厳しい世の中ですね、この世を歩むために歩む時に、神様が助け主として私たちに使わせてくださったお方なのです。ですからクリスチャン生活というのは聖霊様と共に歩む生活なのです。このことをよく覚えてください、ね。あなたの人生のあらゆる面、すべての面において助けてくださいます、ね。無から有を作り、死人を生かすことのできるお方だからです。聖霊についてはもっともっと話すことがたくさんあります。ですね、おいおい話します。この教会は聖霊の人格と働きをですね、尊重する教会です。皆さんどうぞこの麗しいですね、もう一人のイエス様、聖霊様を認め歓迎し交わり共に仕事をしてください、ね、聖霊様は父なる神様とイエス様に常に栄光をお返しするように働いてくださいます。だから聖霊様が仕事をなし、素晴らしい仕事をなしてくださったら、天のお父様栄光をお返ししますと、あなたが栄光をお返しすれば、聖霊はさらに力強くあなたの人生に介入してくださるのです。クレ姉妹、もう一度言います。クリスチャン生活はあなたの頑張りで歩む生活ではありません。あなたの知恵や才覚で歩む生活ではありません。聖霊様と共に、聖霊様に助けていただく生活、これがクリスチャン生活です。そのことを覚えて、いつも聖霊と交わり、 聖霊と共に歩む兄弟姉妹になりますようにね。イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ見落としてください。目を閉じて今日語られたことを今一度反芻してください。兄弟姉妹、今日はペンテコステの日、120名の弟子たちの上に聖霊様が下られました。イエス様が復活され天に上げられたもう一人の代わりとして私たちのところに神様が使わせてくださったのです。これはあなたがこの地上のクリスチャン生活をですね、神様の御心に従って歩むために使わされているのです。クリスチャン生活とは聖霊様と共に歩む生活、聖霊様の助けなしに歩むことは不可能です。それは先ほど言いましたガソリンなしでですね、車が走らないのと同じように聖霊なしでクリスチャン生活を歩むことはできません。不可能なのです。どうしても必要なのです。このことを知って聖霊様を認め歓迎してください。交わってください。助けを求めてください。喜んで助けてくださり素晴らしい技を成してくださるお方、それが聖霊なる神様だからです。この方ともっともっと親しい関係に入る兄弟姉妹になるようにですね、イエスの御名によって祝福いたします。それではですね、1分間自分の口でお祈りしましょう。今日の説教を覚えて聖霊様あなたをこれ今まで以上に歓迎します、認めますと、じゃあどうぞお祈りをしてください。ハレルヤ、天の父様、ありがとうございます。イエス・キリストにあがなわれた神の子クリスチャンのためにお父様はもう一人の助け主イエス様と同じお方、全能の神様、聖霊様を使わせてくださりありがとうございます。もう聖霊様は信じる者の内側にすでにおられますけども、私たちが呼び求めるとき、私たちの上に臨んで溢れるまでに喜びに満たし、力に知恵に満たしてくださる助け主であることを感謝いたします。難しい時代、この世を生きていく困難なこの時に、どうしてもクリスチャンにどうしても聖霊様が必要です。聖霊様なしでクリスチャン生活を歩むことはできません。聖霊様認めます、歓迎します。来てください、助けてください、共に歩んでください。そしてもっともっと聖霊様と親しく共に歩むことができるように助けてください。聖霊様がなさるすべての素晴らしい神様の技を人生でもっともっと体験できるように助けてください。そのことにおいてイエス・キリストの御名、また天のお父様に栄光がですね、お返しできますように助けてください。感謝してお祈りをいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、先ほど